こんにちは。
こんにちは。記念すべき第10回じゃないですか。
そうですね。記念すべき。
いや
ー。いやー、節。
節何ヶ月。ついに10回に達することができました。
うん。第1回は、なんだ。6月かな。6月の何日だ。6月の4日みたい。
週1ってことは、そうですよね、うん。2ヶ月っていう。
うん。だいたいね、うん。1ヶ月半ぐらいなのかな。いやー、節目、第10回。
はい。
なんかこれ、あと10倍やったらね、100回って思うと、もうすぐな感じがするんだけどね。
あー、確かに。
気が早く。
100回って言うと、
うん。
ものすごい遠い気がしますけど、
うん。
この10回をもう10回やるって考えた
ら、うん。意外とね、
いけそうな気がします。
うん。パーッと過ぎた感じがするから。うん。いけるかもしれない。よし。最近は。
前回オープニングを。
うん。
飛ばしてしまったんで。
ああ。
ちゃんとやりたいなと。
ちゃんとやりますか。
はい。
はい。じゃあ、ちゃんと。あれ？オープニングをちゃんとやるっていうのは、だらだら話さずに、タイトルコール的なものをきっちりって感じ？あ、名前をちゃんと言うってことかな。
そうですね。
うん、じゃあ、お願いします。
はい。カスタネットは、デザイナーとエンジニアが、様々なテーマについて、それぞれの視点で、話を深める、ポッドキャストです。問い合わせやご要望がありましたら、info@castanet.io まで、メールください。最近では、マストドンも、運用しています。http://mstdn.castanet.io です。そして私がデザイナーのタムです。
はい。僕がエンジニアのコータです。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は何についてやりますか？
今日は情報アーキテクチャ。
お。
いわゆる白熊門をやっていきたいと思います、
はい。いいですね。最近話題のね、白熊門は。
最近話題ですね。
うん。帰りに乗っかって、帰りを乗っかってるのか、いつからやってるのかわからないけど、乗っかってるっていう体で行きましょう。
はい、
今日は第4章か。
まだ第4章という。
ね。
この、うん、濃さ。
こういうね、これ全部で何章だっけ。ちょっと待って、その前に、何部構成かで言うと、半部構成なのか。
今日やったら、うん、一部が終わることになりますね。
うんうんうん。そうだね。今日やって一部が終わって、一部の振り返りをやりたいね。終わったら。
そうですね。もう、僕らも忘れちゃってるし、
うん。
リスナーの方も追いかけるのは大変だと思う。
うん。
まあ、雑談してますからね、かなり。
まあ、それこそ正義だっていうね。はい、謎の主張のもと。脱線雑談しまくりで、いや今日やるにあたってちょっと読み返したり、まあ4章自体読み返すっていうのももちろんだけど、そもそもどんな流れだったっけっていう感じで、1、2章もパラパラってめくってみてたんだけど、
はい、
やっぱりなんかこうまだそんな何十回見てるわけじゃないけど、何回見ても味が出るっていうか、ただただ忘れてるだけっていうのもあるけど。あ、なんかこれは大事だなーっていうのが、こう、赤引いてるところを中心にこう見返してるけど、それだけでも、ああっていう感じで、なんか染み出てくるね。
そうですね。おかげさまで、そのポッドキャストで、
うん。
じっくりやってるおかげで、
うん。
結構、要点は、
うん。
思い出せるようになって、
うんうんうん、うん。
第一章は iTunes。
うん、
第2章は、
うん、
3つのウェブツールの話、
うん、
で、第3章、この間のやつは、4つの情報ニーズ、
うんうん
うん、図で覚えていくことによって、
うん、
要点を、
うん、
捉えられるってことに気づきました。
ああ、素晴らしいね。いやー、素晴らしい。結構ほんと、なんだろうな、この各章の最後にまとめってあるじゃん。で、まあ、目次見ても話を思い出せるし、 各章のまとめ見るだけでも、あ、こういう話したなとか、なんかそういうのが思い出せるのがいいよね。
そうですね。そこまでもう、身に染み込ませたい本ですからね。
うん。そうだよね。うん。じゃあ、そんな流れで4章も行って、で、あれか、一部を振り返ってどうだっていう感じで。あれ？一部を振り返るのは今日？次回？
あー、難しいですね。ちょっと。
ボリューム次第か。
はい。
うん。そうだね。ボリューム満点になるから。うん。ただまあ、振り返りってなっても、なんか、自分たちの中で、こう、うまいこと消化できてたら、振り返り自体は短くなってしまうのかもしれない。そんなこともないのかな。じゃあ、まあまあ、ボリューム次第だね。
はい。
了解です。よし。じゃあ、行きますか。4章。
行きましょう。
うん。まず、4章の、理解のためのデザインと。
はい。
いや
ー。本当になんか、
うん。
いい感じの引用文書いてます。
うんうん、これは、なんか、ちょっと解説をしてほしかったんだよね、ここ。
そうですよね。僕も一度読んで、
うん、
もう一回見たんですけど、
うん、
あんまりしっくりきてない。
うん。なんかこう、一行目の、二行書いてあって、一行目の額縁とは、その中に小さな世界を作り出すためのものだっていう。まあ、ここは、まあ何か物事を切り取ったら、っていう感じで、まあ、そこは分かったんだけど、二行目で、動いているもので、額縁がないものなど存在するだろうかっていう。ここがね、動いているものっていうのが何を指してるのかなっていうのがね、あまり分かってないんだよね。なんか、なんかピンとくるものある。
動くっていうのは、その、
うん。
なんだろうな。ちょっとすると時間軸的なものを表している。
なるほど。時間軸。存在してるものっていう感じなのかな。違うか。
そうですね。
何か人に認識されてるものって感じ？
ブライアン・イーノさんって
どうなったの？確かに。
ブライアン・イーノさんは、あ、音楽家らしいです。
ああ。
ウィキペディア。
うん。
マストドン。
うん。あ、マストドンで始まりって書くの忘れてた。
あ、
まあいいか。うん。ああ。音楽家の方から見て、Windows 95の起動音は彼の作ったものだって。
おっと、そういう、つながりか。確かに、唐突だなって思います。
うん。
音楽家って言われて。
うん、つながってるみたいだね。こちらの世界と。
僕が小学生の時に、
95。うん。
うん、あ、でも98だったかもしれない。あ、知らないですね、95の起動音は。聞いたことがない。
あ、そう。
はい。
あれ、なんかそう言われれば、どんな
の ?95 ってことは僕4歳とか5歳だし。で、小学校高学年の時に、
うん。
そこが家に来たんで。
おぉ。
絶対98以降。
なるほど。ああ懐かしい感じ。ちょっと、女のがありましたっていうの。Windows 95起動音。ちょっと、マストドンに YouTube を貼りました。
お、あー、初めて聞きましたね。
あー、そう。
はい。あー、これだ。98ですね。僕の初起動。
あー、そう。98で育ったわけか。
98ジェネレーション。
あー、98はそんな馴染みがないな。95だな。まあ、そんな、彼が言った言葉があんまりはよくわかってない。
この引用文にしても、誰が言うかっていうので、また、
うん、そうだね。
エモさがありますね。
うん。うん、そうだよね。そうだよ。コンテキストだよ。
今日はそんなね、うん、コンテキストの話なんですよね、実は。
今日、コンテキストの話？確かに。4章の一発目から、コンテキストは重要なのですって書いてあるからね。
はい。
この、頭の、章の頭で、本章では次の内容を取り上げますで、三つ箇条書きがあるけど、これ全部三つとも、赤丸。
あ、僕そこ引いてないですね。
あ、そうなんだ。
天皇、次から引いてます。
ああ、そこも聞いた。
ああ、額縁によってその絵の受け取り方は変わりますし、描ける場所によってさらに変化し、あ、これにかかってたのか。そう言われたらちょっと。
そこで、そう、額縁っていうところではそれでね、いいんだけど、こう、動いているもので額縁がないものなど存在するだろうかっていう。そこがね、その動いているものっていうのがね、だろうっていう。
ああ、ちょっとするとその今回の収録、進めていく中で見えてくるかもしれない。
確かに。
話していくて。
そうだね。それが分かったらなんか今日、すごい、綺麗終われそう。
かっこいいですよね。
うん。
ハードルを上げてしまいました。
うん。終われないかもしれない。3時間くらいうだうだやって。わかんないんで。だけど、この、一発目に書いてあるね。私たちは何か他のものとの関係性においてのみ物事を理解しますっていうのはね、こう、もう、ズドンとやられてしまったんだよね。ここ。一発目。
そうですね。
結構ね、前もちょっとどっかで喋ったと思うけど、こう、日々、多分のことを、何かと何かの差っていうのを、こう、考えてしまう癖があるから、もう、だよね、だよね、みたいな感じで読み進めてしまう。ここに、自分で。
なるほど。
うん。まあ、あと、ちょっと飛んでしまうけど、6章の組織化システムの最初の引用文、理解は分類することから始まるっていうところから始まる。なんかその辺ともかかってて、こう分類した上で、で、その、多分を、っていう、ね、多分があって、物事を理解するみたいな感じだよな、出たから、
ね。そうですね。
まあ、その関係。
分析すなわち、なんとかみたいな。うん、
分析すなわち、なんとか。
なんかそういう言葉ありませんでしたっけ？
分けることは分かること。
そんな感じの、それかも。分類することによって、
うん、
まあまあそのままなんですけど、今のおっしゃったこと。
うん。
分けてみることによってちょっとこ
う、
やっとわかる。
ああ。なんだろうね。なんか、いや、言葉があるなら、ぜひ知りたいな。分けることは分かることっていうフレーズは、もう、毎日のように思ってて、分けること、分かることっていうタイトルの本あるよ。
うん。
あとね、本棚に並べてるけど、分類の発想っていうやつだったり、分類という思想っていう本だったり。
あ、イシューから始めようでした。読んだことあった。
うん。
分析とは一つ、すなわち比べる。
うん、なるほど。まあ、その辺も、結構、詰まってるんだよね。ここにね。
そうですね。
だからその辺を、こう、分かった上で、こう、理解してもらうための、にはどういうデザインをしていかなきゃ、デザインっていうのかな、情報の扱いして表現をしていかなきゃっていうのがこの理解のためのデザインってことだよね。4章で掲げてる。
そう
ですね。だからね、こう人がどうやって物事を理解していくかっていうのを分かっとかなきゃいけないってことだよね。
そうですね。
難しいね。
そのコンテキストっていうものを、
うん、
具体例として示すために、
うん。
まあ、この情報アーキテクチャって、こう、抽象的な内容に思えると思うんですけど、
うん、
一回こう、現実に戻って、
うん、
建築っていうものから、説明してるところがすごく、こう、わかりやすかったですよね。
うんうん、ああ、なるほど。多分ね、そこはね、素養の違いなのかもしれない。アムさんと僕との、
うん。
その建築関連のところら辺ってね、結構もう、真っ白毛で通り過ぎてるんだよね。
え、そうなんですか？
うん。いや、で、読み返した時も、そう、真っ白だったから、あれ、ここ読んでないのかなと思いながら、なんかこう、まあ、例えばっていう感じだよね。
ああ、そうなんですね。僕、建築好きなんで、ついつい。
うん。
見ちゃいましたけど。
うん。例えば、どの辺が刺さるフレーズとして。
そうですね。例えば、パッとめくっていくと、64ページから65ページ。
うん。
その建物の絵がいっぱい載ってますけど。
うん。
ここ9割ぐらい線に出て。
おぉ。
真っ赤っていう。
どんなんや。なるほどね。そこの64まで行くとすると、 62とか63とかには線引いてるな。65も引いてるな。リズムとパターンはウェブサイトにおいても重要な秩序となります。かね。
そうですね。
なるほど。この辺の建築。
神社とかそうですよね。日本人だと。
うん、その。
神社って、その、大体その、お前ねとか言って、対戦箱とかあって、なんかこう、なんだろうな、やっぱ、そういう風に、類型がされてるから、なんだろうな、神社がウェブサイトだとすると、どこに行っても、同じようにユーザーとしては行動できる。
なるほど。
それは神社っていう、まあ、型があって、でその文脈の中で、物事を捉えるから、迷わずに、ちゃんとこう、お賽銭入れて、手を叩くのは何回とかそういうのを、使えるっていうふ
う
に。で、そういう視点でサイトを捉え直すと、その67ページ以降の類型、なんて読むんですかね、これ。類型。学。類型学。
確かに。なんて読むんだ、これは。
モジュール性、拡張性とか。ディズニーランドの人すごい好きですけどね。
ディズニー。ディズニーは、すげえと思った。
ですよね。ディズニー僕も、激安だなと思う。
ディズニーね。ここは本当に、なんだろうな、この、マインドマップ大好き人間としては、こういうまとめ方を、こう、組織図でまとめてもらうとね、すごい、ああ、素晴らしいなぁと思って。
ああ。
なんか今の、神社の話ってこれには出てないよね。まあ、教会の話が出てるのか。
そうですね。その、コウタさんが全然刺さってないとしてたんで。神社で、
例えて。言い換えてあげましょうかと。いや、なんかね、すごいわかりやすかった。だまあ、その、銀行のウェブサイトとか、その辺でもこう、パターンがあって、みたいな。書かれてるのは、ね、そう感じだった。それはあれか。キャンプが、これは、バックグラウンドっていうか、生まれ育ちが違う人種の方が書いてるから、ピンと来なかったのかな。
そうですね。多分、何の情報アーキテクチャでコンテキストが大事なのかって、人に伝えるときは、僕は今の例を使ってみようかなと思います。
ああ、確かに。
また神社行ったら同じように行動するでしょって言って、全国の子行って。そういうことなのよっていう。
そういうことなのよっていう。
はい。
なるほど。じゃあなぜ迷わないのかっていうところもセットでこう説明が入るわけ。
そうですね。
なるほどね。で、神社数多くあるけど、それにはこういうパターンがありましてっていう。共通なところと、ちょっとした違いを入れてるところで、違いを入れてるところは、こういう風になってて、で、実はそれ同じパターンでディズニーでも使われてて、っていうような、発展の仕方？
はい。それまさに同じようなこと書いてましたよ。どこに書いてあったか忘れたんですけど、その、型に従うことで逆にその、個性が引き立つみたいな。書いてませんでした。
どっかに。どっかに書いてあったと思う。
空港の話か空港の話か忘れましたけど。
まあ、どっちにしても、ユーザーっていうのかな、お客っていうのか、お客さんが必要な情報って一緒だから、情報アーキテクチャ的には同じような形になるけど、見た目はそれぞれ、全然違う、バラバラの銀行だったり、バラバラの航空会社拾ってきても、見た目はこうなっちゃいますよ、みたいな感じだったと思う。
そうですね。
だから、サイトマップ書いてみたら、みんな一緒だよっていうような感じだったと思うけどな。その、よくデザインされたウェブサイトだったら。
そうですね。なんで、もし、今から何かを伝えようと思って、サイトとかを作るのであれば、まあ、賢いのは、すでにその、そういう概念とか、世の中にもあって、競合とかがいるのであれば、従った方が賢明であると。まあ、従うというか、変なことを、尖ったことしない方がいいよ、みたいな。
ああ、なるほどね。
っていうのはあるのかなと。変なとこに、 ナビゲーションをつけたりとか、
うん、
ちょっと尖ったラベリングつけてみたり。
うん、なるほど。まあ、ある程度の方は、まあ、既存の新しいサービス何か作ろうとして、で、新しい別のサービスを作ろうとするんだったら、既存のユーザーの人たちに使ってもらわなきゃいけないから、まずその人たちの方に従うべきだと。いうことか。
そうですね。
なるほどな。
やはりユーザー目線が大事になるってことですよね。
うんうんうん。なるほど。なんか今の、すごいね。今のすごいね。今のすごいな。
え、どこがですか？
え？いや、すごいなと思って。累計額か。かっこよく言ったら累計額ってなるのか。
累計額です。
ああ、累計額か。マジか。
銀行の例出てましたけど、
うん、
まさしく、日本でもありますよね。その例えば、
うん、
まあ、僕は中国地方の出身なんですけど、
うん、
中銀ってのが身近なんですね。中国地方。
うんうんうん、
で中銀は、特徴があって、
うん、
ちょっと中銀で、すごい気がします。
中銀？
中銀。
はい。
中国銀行。
はい。
中国銀
行。はい。見ました。
結構その建物に特徴があって。
建物？
建物です。
あ、ウェブサイトじゃなくて、建物。
そうです、そうです。
はい。
こう、どでかい、なんか、どんどんどん、立ってるのがいくつかありませんか？
柱がどんどんどん。え、なんかこの ブロックが積み上がってるみたいなやつ？
あ、これは、これって有名なやつなんですけど、
うん、
まあ、結構地域のその辺にある中銀って結構、
うん、
あ、これ、何風っていうんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
ゴシックなのかバロックなのか、
うん。
もう建築の、あれを忘れてしまって、
うん。
ですけど、これが多いんですよね、中銀。
そうなんだ。
なんで、これ見ると、よそ行っても、うん、あ、中銀だなって思ったりとか、あ、思うっていうか分かったりとか。
うん。なるほど。看板とかじゃなくて、この建物で分かるってこと？
そうです、そうです。
なるほど。
銀行の話があったんで。
うん、うん、うん。
例として。
うん。ああ、こんな感じなのか。
で、ウェブサイトとかだと、
うん。
なんだろうな、まあ、構造もそうですし、
うん。
あとこう、なんだろう、ほんまなって言うとちょっと広告の文脈になっちゃうんですけど、こう、
うん、
色とかその雰囲気とか、そういうのをこう合わせることによって、うん、その同じ系列のものだよっていうのを、示すっていうのがよく使われますよね。
うん、うん、うん、うん、うん。なんか、さっき言った累計額って、線引っ張ってたけど、なんか知らないけど、素通りしてた。なんか、すごいな。いや、さっきすごいな、すごいなって言ったのって、なんか、こう、自分の頭で整理できてなかったけど、こう、今改めて、こう、中国銀行の話聞きながら、こう、振り返ってたら、なんかね、最初の神社の例えしてくれたじゃん。
はい。
うん。なんか、それと、この、あと、さっきの話で、新しくサービス作ろうとするんだったら、既存のものがあるんだったら、まあ、そのユーザーが理解してるコンテキストに従うべきだっていう、なんかその辺がバチッとこう、ハマって、まあ、それが累計額なんだっていうのが、ズドンと入ってきた感じがして、あ、すごいな。自分はこれは何を読んでたんだって。
まあ今、建築の話をしてて、
うん、
こうその一回読んで、あんまり何言ってんだって思う人も多いのかなと思って、まあ、
うん、
僕も実はそうだったんですよ。一回目読んだ時、
うん、
あ、なんか建築の話してんなぐらい。
うんうん、
で、こう、まあこのポッドキャストで、
うん、
改めてこうじっくり話しながら進めていって、
うん、
で、こう、その流れでこれ読み返したら、またすごい発見があったっていう感じなんですよ。うん、
今。あ、なるほど。
で、これまあ、建築って言われるとこ、例えられると、
うん
ってなるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、例えば、その、銀行って書いてあったら、
うん。
大体どう行動していいか分からないじゃないですか。入ったらなんか、まあ、その辺 ATM あるし、
うん。
ATM あって、
うん。なんか
お金引き出そうと思ったらそんな、どこの銀行行っても迷わないし、
うん。
まあ、なんか口座作るとか用事があったら、
うん。
カウンター行くし、
うん。
で、同じように、その例えばアプリ、iPhone アプリとかでも、
うん。
まあ、Android もですけど、ガイドラインがあるじゃないですか。
うん。
iOS ヒューマンインターフェースガイドラインとか、
うん。
マテリアルデザインとか。
うん。
あれも、その、なんで、それに従うのがいいかって、例えば、ウェブにおけるグローバルナビは、
うん。
iOS アプリだと、下のタブバーっていう、
うん。
なんか5個ぐらい並んでるやつ。
うん。
あれなんですけど、それも、なんかちゃんとそのタブバーを起点に設定することで、
うん。
なんかユーザーがこう、迷わずというか、
うん。
もしタブバー使わずに、こう、例えばそのウェブサイトしか作ったことない人が、
うん。
いきなり iPhone アプリ作ろうとして、こう、ウェブっぽい、ナビゲーションしてしまったとしたら、
うん。
やっぱ迷うと思うんですよ、ね。
うん。
でもこう、ちょっと話が入り混じったんですけど、こう、
うん。
ここは銀行ですって言ったりとか、ここは神社ですっていうのをヒントを、出したことによって、
うん。
ユーザーは、一からこう、頭を使わずに、
うん。
頭を使わなくても、あ、だいたいこんな感じねっていうのがわかるっていう、
うん。
話なのかなってちょっと思いました。
うん。
今喋りながらも、やっぱ、
うん、
普段アプリ、
うん、
新しいのをインストールしてても、
うん、
そういう構造が一緒だから、こう、
うん、
あ、はいはい、こんな感じねって言って、こう、
うん、
迷わないですし。
うん、確かにそうだよね。じゃあ、なんだ、こう、アプリによっては、iPhone アプリと、Android アプリと、同じように作りたがるところあるけど、それは、ダメって話。勘弁してくれ。
そうですね。開発者側はその iOS と Android っていうふ
う
に、フラットに見てると思うんですけど、
うん、
ユーザーはそのまあ、あまあ、その僕らとかその IT 界隈にいる人たちだったら、まあ二台持ちって珍しくないかもしれないんですけど、
うん、
普通のユーザーはその iPhone を使ってるとか、逆に Android を普段使いしてるっていう方だと思うので、
うん
う
ん
う
ん
やっぱこう iOS アプリ新しく入れて、
うん、
ドロワーメニューだったら、おおって思うし、
うん。
Android 使ってて、
うん。
ドロワーじゃなくてこう、下に出てたら、おおってなる。
うん。
まあ、そこはやっぱ考慮しないといけないのかなとは、
うん。
リソースは、ありますけど。
うん。
まあ、Google はちょっと例外ですけど。
ああ、ちょっと今もう名前出さなかったけど、そういうことだよ。
もう Google 様だからしょうがない。
サマだからしょうがないの。
Gmail アプリとか。
うん。
ドロワー来てんですから、左上。うん。まあ、Google さんはしょうがない。Google はもう、なんていうか、浸透しすぎてて、
うん、
逆にそれが通用しちゃうっていう。
ああ。諦めるってこと。諦める。とか、そこまで浸透したら、そういう態度も取れると。
はい。もう Google は、そうですね。
うん。
神社みたいな。みんなどっぷり疲れ切ってるから、
うん、
逆に違和感すら感じない。
じゃあ、なんとかアプリ、なんとかアプリ、なんとかプラットフォームとかっていう、その iOS とか Android とか言ってる第三の切り口で、Google っていう。
そんな感じだと思いますね。
うん。なるほど。そこまで吹っ切って、それをやり続けてくれるんだったらもう、ずっとそうしてくれって。とか。
はい。いや、もうびっくりしますよね。その今、
うん、
自分で言って、あ、Google って思ったんですけど、で、
うん、
Gmail アプリ開いたら、
うん、
iPhone なんですけど、僕。
うん、
もう思いっきり左上に、
うん、
ドロワーが出てて、
うん、
で、右下に名前忘れちゃいますけど、ましたけど、浮いてるボタン、
うん、
ローティングボタン出てるし、
うん、
あ、Google 様だな。ヒューマンインターフェースガイドラインとか知らねえみたいな。
うん。ねえ。で、これで通るんだね。
通るって。まあまあまあ。
まあまあまあ。
ゲームとかはありますかね、
うん、
また別として。
ああ。これゲームなんだ。
ゲームじゃないですけど、まあまあその新安さ基準として。
うん。 いや、だから、もう、ゲームなんじゃないの、審査基準が。ゲームだから、もうそういう、ノーマルなものには従いません。ゲームなんですと。
これ、アップルの中の人、
うん。
ムカついたりしないんですかね。
いやー、どうなんだろうね。
ああ、もう、あそこは、あだから、みたいな。
うん。
感じなのかもしれない。
うん。かもね。かもねっていうか、もうそうじゃなかったら、あれだよね。あ、なんで Google がいいのにうちは落とすんだよっていう人いっぱいいるよね。
そうですね。
うん。やっぱりそのデザインで審査を受けるって結構あるあるなの。
そうでもない。ちょっとあんまりわからないんですけど、
うん、
どうなんですかね。ちゃんとこう、一貫して使えるもんなら大丈夫なんです
。うん。いやー。なんか、こういう風に、こう、ユーザー体験を、に一貫性を持たせるために、ガイドラインを引いて、で、みんなに守らせて、で、新しいアプリ使っても、迷わないようにね、使える。それが、累計が少なんですよ、って言われたら、おーって感じがするね。ちょっとそれ、どっかで、どうやってきてよ。
今のですか。
うん。まあ、タイミングが来たら。
なんか、
うん、
僕前やった3章の、
うん。
情報ニーズのやつはかなり、
うん。
ドヤ感があったんですけど。
うんうんうん。
これ、今回の章は、
うん。
あんまりドヤ感がないんですよね。結構、スッと入ってたというか。
ああ。なるほど。なるほどね。ああ、ちょっと、それは、あれかもしれないな。ちょっとさっき言ったみたいに、僕は、その、類型学っていうことに、っていうものを、こう、スルーしすぎてたのかもしれなくて、こう、分類学っていう方に、こう、比重を置きすぎてるから、だからその、ディズニーとかの話は、図でも、図4の14とか4の15とかにあるみたいに、こう、分類してるじゃん。分類した上で、こう、差分がこうですよっていうような話だから、どっちかというとその、分類学的な視点で見て、おーっていう感じの風に見てたから、かなりバイアスかけて見てたのかもしれない。から、今日のこの話で、あ、これは分類学の話じゃなくて、類型学の話なんだっていうのが、ぐさぐさっていう感じ。
なるほど。ご紹介の醍醐味感。
あるね。
ディズニーで言うと、
うん。
なんだろうな。ウェブサービスとかそういう話で、
うん。
買うとしたら、
うん。
まあ、サービスを切り分けるっていう時に、
うん。
ひょっとすると、まあ、完全に妄想なんですけど、
うん。
まあ、こう新しいやつなんだから、
うん。
すごい斬新な、
うん。
感じにしようぜって言い出す人が、
うん。
ひょっとすると、いるかもしれない。
うん。うん。うん。
ちょっとテイストも変えて、
うん、
まあ本当に完全に切り分けられてるんだったらいいかもしれないですけど。
うん。
あくまで同じシリーズのものだよってするんだったら、
うん。
傘は守りましょうねっていうのを説明するための材料としては、
うん。
わかりやすそうです。
うん。そうだね。うん。
USJ にしちゃいかんっていう。
なるほど。
ディズニーランド、東京ディズニーランドも、うん、香港ディズニーランドも、
うん。
同じディズニーランドだけど、
うん、
情報アーキテクチャ的には、
うん、
とかまあコンテキストとか、
うん、
なんかこう、そこは揃えられてて、
うん、
そこを無視してこう、例えばまあ一個メインのサービスがあったとして、
うん、
まあユーザーもいっぱいいて、
うん、
そこでの振る舞いとか、
うん、
そういう風なナビゲーションになってるのとかも、
うん、
ユーザーは知ってて、
うん、
でその中で新しいサービスとかってこういうのもありますよって流すときに、
うん、
今までの流れを無視したことをやってしまうと、
うん。
なんだこれやって、ってことになるのかなって。
なるほどね。ちょっと、質問いいですか？
はい。
今の話を受けて。既存のユーザーがいる、あるサービスがあるとします。
あるとします。
うん。で、そこにはユーザーがついてる。ただ、こう、明らかに、使い勝手は悪い。で、初めましてで入ってきた人にとっては取ってきにくい。けど、既存の人たちは、もう、使いにくいかもしれないけど、使いにくいものに、 慣れてしまってるっていう状態が、あるとします。で、そこで、まあ、そのデザイン面だけじゃなくて、システム的にもね、インフラ的にも、だいぶ古いプラットフォームで作ってたから、新しくしましょうっていう、全く別のプロジェクトで新しくしましょうっていうものが立ち上がったときに、どうすべき？
ここが、
うん。
なんかもう、経営判断みたいな、
うん。
意思決定の、
うん。
レイヤー的に来そうなんですけど、
うん。
まあ、なんだろう。やっぱそこは、もう振り切っちゃうって手もあると思うんですけど、
うん。
ただその放置しないことが大事かなとは思います。古い方があると。
うん。
で、まあ、それか、まあ、
うん。
リニューアルするときとかよくやることとしては、
うん。
一気にガッて変えるんじゃなくて、うん、まあ、マイクロリリースを繰り返してちょっとずつ変えていくっていう。
うん。
一気に変えるんじゃなくて、ちょっとずつ変えていくことで、その、まあ、ユーザーの混乱とかを緩和できるっていうのは、
うん、
結構よく言われることです。
うん。
なんで、やっぱり、結論として、その、
うん、
全然違う情報アーキテクチャにして、
うん、
新しいの出しちゃうっていうのは、
うん、
結構、やばい気がします。
なるほどね。
で、変えるに、構造を変えるにしても、
うん、
例えばその、コミュニケーションの取り方、例えばその、ラベリングの言葉、
うん、
そういうのは、
うん、
もうせめて統一しとけば、
うん、
それを糸口にして、あ、こういう対応付けになるんだなっていうのを、
うん、
ちょっとずつ学習することができるんで、
うん。なるほど。
そこは合わせとくとか、
うん、
なんでこう、いらっしゃいませだったのが、いきなりヘイいらっしゃいみたいなこうノリになったら、全くわけわかんない。振る舞い方がわかんないし、
あ、
まあ、逆かもしれないですけど、ヘイいらっしゃいってこう気軽にね、な感じで、
うんうん、
いや、まあ、なんかもう、ドレスコードいらっしゃいませ、こう、なんかこうね。
いらっしゃいませ、お客様。
どうしたらいいんだろうってなるじゃないですか。
うん。
え、こんな格好だし、大丈夫なの？
うん。
どのスプーンから使えばいいんだってなるんで。
なるほど。
現実的にはいろいろ難しいとは思うんですけど、もちろん。
うん。
やっぱ、
うん、
コアになる部分とかは残して、
うん。
ちょっとずつ、じわじわやっていくしかないのかなとは。
うん。じゃあ、なるべく、こう、01みたいな感じで、せーので切り替えるんじゃなくて、少しずつ少しずつ変えていくのが理想的だというわけか。
そうですね。
で、
ゲームもまあ、少ないです、ね。
うん。じゃあ、まあ、掲げる未来っていうか、その、何年後かにはこうなりましょうねっていうものは、目指しつつも、そこにステップ踏んで、たどり着くっていう感じ？
そうですね。結構、デザイナーの中でも、なんでこう、もうこうしたいっていう理想像があって、デザイン的に。
うんうん。
もうなんでできないんだって、こう、不満に思うような人も多分いると思うんですけど、
うん。
やっぱこう、向こうにいるユーザーは、
うん。
まあ、正論として使いづらいものになっちゃってるっていうのはそうなんですけど、
うん。
やっぱそれに慣れてるユーザーっていうのもいるわけで、
うん。
やっぱこう、いろいろバランス取ってやるんだったら、
うん。
なんだろうな。理想像は理想像で、ちゃんとこれはみんなわかってるんだ。
うん。
っていうのがこう、
うん、
認識して取れといたら、
うん。
ちょっとずつでもこう、逆算して変えていくみたいな風にできたら、
うん。
いいのかなと。
うん。
それはこう、デザイナーも、
うん。
一遍にはできないっていうのが、特別なの
かなと。うん。まあ、どうしてもあれだよね。一回綺麗にして、一からやったら楽なのにってなりがちだよね。
そうですね。もう、イライラすると思うんですけど。
うん。うん。
デザイナーもエンジニアも。
うん。ただユーザーはそうではないと。
はい。
良かれ悪かれ、こう、既存で動いているものが正義であって、うん、正論なんてどうでもいいよ。慣れたものを返してくるっていうリアクションになるんだよね。
良くないんですけどね。使いづらいものに慣れさせてしまっているってい
う。うん。うん。
ただもうそれは過去にやったことは、
うん、
消せないから。
うん。
責任を取るというか。なかったことにしないというか。
なるほどね。
じわじわ、
うん。
じわじわ変えていく。
うん。なるほど。もう、 今の言葉たちをこう小ノートに書いていこうと思ってメモりながら聞いてるけど、なんかこう、なんか小ノートじゃなくなってくるね。どんどん文章になっていってしまって。
僕もあの、こんなポエミーな回になると思ってなかったです、ね。
ポエミーな回ってなんだろう、ポエ。
ポエム。ポエミーじゃないですか。
ポエムだったんだ。曲つけてもらう、誰かに。
ポエってたかもしれない。
いや、けどね、今のはね、あれじゃないのかな。こう、どっちかというと、こう、デザイナーとかエンジニアとかの視点じゃなくて、経営とか、それこそ UX とかの、そっちの視点だと思うから、もっとこう、声を大にして言い続けないといけないんじゃない？
そうなんですよね。最近思うのが、こう、お題目として、その、やっぱ、最近、経営者もデザイン思考がほにゃららとか言うじゃないですか。いる。
うん。うん。
うん。で、やっぱ、それはそうだなって思うのが、
うん、
さっきその、なんだろう、大規模な UI 変えるとかそういうのってもう経営判断みたいなレイヤーじゃんみたいなことを言ったと思うんですけど、
うん、
本当にどうしてもボトムアップだけじゃ厳しい側面があって、そのある程度その上の人たちが、どう振り切るか。
いやー、タイプ、切れましたね。
切れましたね。
ちょっと、この辺は要改善ということで。
はい。
多分、どこからしらかの、こう、見えない力が働いたと思うので。
そうですね。うん、見えない力が。
うん。どこぞのデザイナーとか、どこぞの、リニューアルね、しようとしてるデザイナーやり、エンジニアから多分、力がかかって、はい、ゼロから綺麗に作らせろや、っていうね、声がでかくなったんですけど。まあ、経営者的にはそういうもんじゃないよと。そういうもんじゃないっていうか、うね、まあそこを理解しとくべきってことなのかな。
ああ、そっちな気がしますね。っていうのも、うん、ユーザーの気持ちになったらそうじゃないです
か。うん。そうだよね。だから、まあ経営判断としてあり得るとしたら、既存のユーザーを捨ててでも、新規のユーザーを獲得しに行くのかっていう質問にイエスかノーかっていう感じになるのかな。
あ、そう、そうなんですよ、本当に。なんか、技術的負債とかもそういう側面ってあったりするんですか、
うん、
なんか、フェーズがあって、成長の、
うん。
なんかもう、いい感じの成長時期に、
うん、
でも今のうちに、これからのことを見据えて、
うん、
もう一回、クラップ&ビルドするか、それともこのまま行くかみたいなのって、もう、経営判断のレベルというか、
うん
うん、ですよね。その、UI 変えるにしても、
うん、
ガラッと変えたら絶対クレーム来ますから。
うん。
それも、それってその、ユーザーは UI が悪い、UI がクソになったって言うんですけど、
うん。
そうじゃなくて、慣れてないから。
うん。うん、
記憶消して、もう一回、
うん、
記憶を消して、もう一回、AB テストしたら、
うん。
こっちの方が良かったとか全然あると思うんですよ。
けど過去は消せないからね。
そうなんですよ。過去消せないんですよ。
うん。いや、それはね、
だからこう、ね、上の人もやっぱできれば知っておいてほしいですよね。
そう、ただね、その、だからこその、その、経営層にデザインナーがとかっていう話につながると思うんだけど、例えば、経営層の人が、今の、エンジニアがアダコーダ言ってるとか、デザイナーがアダコーダ言ってるって、多分、わかんないっていう人がほとんどだと思うんだよね。
うん、で、そうですね。
まあ僕はデザイン側の話してもしゃあないんで、エンジニアリングの方の話をすると、なんだろうな、今の既存のユーザーで、これだけのユーザー数だったら、こういうアーキテクチャで今まで来れて、で、スピード優先できたから、これだけぐじゃぐじゃで、で、あまり、もうこれ以上はスケールアップできません。ただこれだけ、まあ、全く綺麗に作らせてもらったら、10倍なり100倍なりのユーザー数を受け入れられる基盤を作ることができます。で、開発はこれだけかかりますって言われたら、もう、何も、わかんなかったら何も言えないじゃん。そう、そうかと。そうしか言いようがないというか、で、いくらかかるんだってなって、でもっと安くできないのかとか。なんかそういう話になって、それがそもそも、
あれかかりますもんね。
うん、本当に必要なのかとか、今の流れで、 うまくスケールする方法ないのかって、現場のエンジニアが、新しいアーキテクチャを試したいとかね、新しい言語でやってみたいとか、そういう力の方がすごい強く働いて、うん、本当はどうなんよっていうところは、結構、どちらかの、理解度っていうか、情報の方っていうか、まあ、どっちか何かを隠すとかっていう、そういうところで、本当に大事なところって隠されて物事が決まっていくと思うんだよね。
はい。
だからこそ、ケースにエンジニアも必要だし、デザイナーも必要なのかな？同じような理由なのかな？
そうですね。なので、まあ、自分たちがボトムアップで広めていくっていうのも、大事だし、まあ、結構そう求められがちじゃないですか。そういうところを、じゃあ、ボトムアップレスで提案、するみたいな。それが偉いというか、で、それはもちろんあるんですけど、やっぱ限界があるって最近ちょっと思ってて、なんか、だからこそ、その、手っ取り早いっていうのが、例えばその、ウォンテッドリーとかだと、求人サイトって違和感ありますけど、まあ、ウォンテッドリーとかだと、なんだ、絞り込みのところに、なんだったかな、創業者がその、エンジニア出身とか、そういう項目があるんですけど、で、それがすごいわかるというか、やっぱ、エンジニアの気持ちわかるって、貴重だよねって、やっぱ貴重なんだろう、社長がプログラミングできるかも、ウォンテッドリー。やっぱその話分かってもらえるって、エンジニアからしたら魅力なんだろうなっていうのはすごく思った。
魅力。すごい魅力。
で、ですよね。だからやっぱそういうことなんだろうなって思います。
だから、
もちろんボトムアップで伝えていくことも大事ですけど。
もちろん大事。まあ、極端な話で言うと、関係者がみんな、経営の話と、エンジニアの話と、あとは、なんだ、デザインの話と、マーケティング？その辺まで全員喋れたら一番いいんだけどね。
そうです。でもあれじゃないですか、今、MBA とかってデザインの勉強するらしいじゃないです
か。ああ、そうなんだ。
はい。
デザインっていうのは、
まあ、もちろんそのオペレーションじゃなくて、なんかデザイン思考みたいな。
ま
あ、デザインそのものを学ぶんだと思うんですけど。
それは、どんな感じなの？科学的な感じで？
ちょっと詳しくは知らないですけど、やっぱデザインの重要性とか、シリコンバレーの企業とかを見て、今、結構技術の必要性とかも言わずもがなみたいになってきてるじゃないですか、今。先進的な会社だとかだと。もう、優秀なエンジニア、高級で招いてとか。でも今はこう、やっぱデザインが結構重要になってきてるから、まあ、経営的にも、まあ、今までみたいな、こう、コストをどうとかみたいな話じゃなくて、まあ、その、デザインが企業の優位性みたいなのにつながるみたいな、風になってきてると。その中でデザインって何ぞやみたいな、ところを知っておく必要があるよねっていう文脈だと。
大事だよね。大事だし、なんかこう、どんどんこう、各分野が、高度になってって、本当にブラックボックスになっていきがちなところをちゃんと分かっておくっていうのが大事だよね。
そうですね。結構、でもいい流れというか世の中。あんまりこう書き根みたいなのがなくなってきてる気がしてて。
確かに。
デザインはデザインなんでも知りませんとか、技術のこと全然もうお任せしますじゃなくて、こう、実際に自分がオペレーションとしてやらなくても、やっぱ知っておくことが大事みたいな空気は、できてるのかなって、まあそれが行き過ぎるとポジショントークみたいなになってるのが最近だと思うんですけど、デザイナーをコード書けないとダメだみたいな。でもこう空気として、まあ、デザイナーとかだと例えば、デザインやりつつなんかその技術のことも知っといたりとか、やっぱマーケティングとかも大事だよねみたいな、空気は結構感じる気がしますね昔より。
昔、めっちゃ生きてきたみたいな。
何歳だって話だけど。でもエンジニアもそうなんじゃないですか、結構。
なんかね、その、まあ、自分の興味が そう向いてるからなのか、世の中がそうなってるのかっていうのは、ちょっと、僕にはよくわからないんですけど、まあ、少なくとも自分の感覚は、そう変わってきてるなって思ってる。
ああ。
だから、その、まあ、エンジニアリングっていうか、あるものを、こう、いかに作り上げるかっていう、そこを、こう、まあ、極める人は、極める人で、すごい大事な存在だと思うけど、なんか、自分はそれっていうよりは、こう他の分野も、いろいろ知った上で、そこに携わるっていうのを、したいなと思ってるので、だから、世の中がそっち向いてるかで言ったら、どうなんだろうな。まあ、デザイナーとエンジニアで、ちょっと違うのかもしれないけど、エンジニアだったら、なんかそこに深掘りすればするほど、こう、沼が深いから、そこにどっぷり使ってても、生きていけるって生きていけるんだよ。
ああ、確かに。デザイナーの場合だと、
うん、
ああ、多分、業界もありますね。多分、それ、デザイナーのそれ版って、
うん。
多分広告とかそっちになると思うんですよ。
頑張ると思えばいい。なるほど。ああ。
あっちも歴史めっちゃ深いし、広告って。
うん。
もうなんか仙人みたいな人いっぱいいるじゃないですか。業界。
面白いね。
伝説の人みたいな。
ああ。まあ、伝説の
人。でも IT 業界の UI デザイナーとかまだその、
うん、
有名な人とかもいないし、
うんうんうん。いないって言っていいの？
その辺は。
誰が怒られない。
いや、怒られないです。全然。
そうなんだ。
広告のレジェンドに比べたら全然でしょ。
ああ、確かにね。テレビで
見たりとかはないもんね。うん。はい。全然です。
なるほど。
全然だからみんな、
うん。
わーって。盛り上がってんだと思います。
ああ。
大公開時代みたいな。
なるほど、なるほど。自分のポジションを獲得しに行ってんだ。
そうなんですよ。はい。うん。大公開時代ですよ。
そうなんだ。ああ、ごめん、ごめん。失礼しました。ダムさんは、どんなポジションを取りに行ってるの？
僕は、うん、僕はやっぱ深掘るよりも結構、広げる方に興味が向いてます。
うん。
そのまあ、なんだろうな、浅く広くっていうと、
うん、
そういうつもりでもなくて、どっちかっていうとやっぱこう、サービスを作ったりとか、それをこう育てるところに、
うん、
結構モチベーションとか楽しさを感じるってい
う。
うん。そのために、なんかその、必要なものを逆算しながらこう、
うん、
取っていってるっていう、
うん、
思ってます。自分自身。
ああ、なんとなくその感覚わかる。別に浅く広くやってるつもりは全然なくて、こう目的としてるところは割と、こう、何、一本線っていうか、こう、ゴールがあって、でそこに必要 な分野が多岐にわたって、その多岐にわたったものが世の中的にはなんちゃら、なんちゃらかんちゃらっていう分野で分かれてるから、なんかこう、広くいってるみたいな感じがするけど、全部必要だよっていうような感じだよね。
そうです
ね。
だからそのデザインとかエンジニアとかでくくる、くぎると、
うん、
あれなんか広く浅くねってなるかもしれないんですけど、
うん、
自分たち的にはそのサービスの育て方とか、
うん、
サービスの作り方みたいなところを深めてる
ぐらいの
イメージというか、
うん
うんうん、だから実は深めてるのかもしれないというか。
うん、
世間的な見方ではその浅く広くに見えるかもしれないですけど。
だから、職種っていうのかな。職種的に言ったら、多分、浅く広くみたいに一見見えるかもしれないけど、そこでくくってくれるなよっていうような感じ。
そういう言い方をすると、
角が立つから。
そういう言い方をすると、なんかこう、くくるんじゃないみたいな。こんな、なんて言うんですかね。ありますよね、そういうの。属さねえというか。
枠にとらわれないみたいな。何も
くくられねえみたいな、
うん。
そういうつもりはないんですけど。
うん。けどまあ、いろんなね、そう、学ばないといけないから、こうやって、白熊本も読んでるわけだよね。
そうですよ。本当に。
今日食っていくのに困るかって言ったら全然ね、白熊本読まなくても生きていけるんだけど。
そうですよね。
ただ読んでしまうとね、これを知っている状態で何か取り組むのと知らない状態で取り組むの 恐ろしさがあるから、があると思うから、手を出してるって感じだよ。
はい。それに、白熊の、情報アーキテクチャのバイブルとかネットで書かれてますけど、
うん、
結構、
うん。うん。
でもやっぱ、狭い世界の話だから、まだ、白熊もこう読んだことのある、デザイナーとかエンジニアって少ないと思う
ん
です。
うんうん。
ってことは、今読めば結構チャンスかもしれない。
ああ。
その分野、結構詳しい人になる。
うん。確かに、そうかもしれないね。
ちょっとこうね、会社の中で、
うん、
会社の中、リスナーの、ね、皆さんとか、まあ僕たちもそうですけど、
うん、
会社の中で白熊本をこう、こんなにじっくり読んでる人って、何パーセントなんだって考えたときに、
うん、
そんないるとは思えない。
うん、
よほど尖った会社じゃないかと思
う。うん。
なんとかデザインエージェンシー的な、こう、
ああ。
ってことは結構読んどくと、チャンスかもしれない。
う
ん、
そうだよね。
ちょっとこの切り口からいろいろ提言できるというか会議とかでも。
うん。そうなんだよね。一個軸ができる
も
んね。
置かれるかも。はい。
置かれるかもってそれ、今、実体験で言ってるよね。
いや、そんなことない。
もうにやけてるからね。
そんなことない。
僕も最近ね、仕事でね、初めましてで、やった、アーキテクトの人がね、まあ、また聞きで聞いたんだけど、この、
はい。
その人にとってのバイブルはこの白熊っていうのをまた聞きで聞いたの。
はい。
で、なんか、ちょっと嬉しくなってね。
そこ、仲間意識が。
そうそうそう。そう。もう、まあ、全然僕よりだいぶだいぶ大先輩で、業界的に、
はい。
こう、いろんな、ね、業務をされてる方だから、まあ、なんか仲間なんて、こう恐れ多くてって感じだけど、何回かこう、飲みに行く会とかもあったから、今度、どっかのタイミングで、白熊本の話題をこう、話してみたいな、チャンスを伺ってるんですよ
ね。こう、君も白熊を読んだのかねって言われたいですね。
ああ、そうだね。
偉い人から。
うん。
読みました。
うん。
ちょっと気にかかってるっていう。
うん。わかってるねって言ってくれる前に、100個ぐらい質問くるかもしれない。
やばい。読み込んどかないと。
そうだよ。4章について、君はどう理解したの？だけど、これ続けたら、例えば、今日の4章なんかは、その、僕にとっては、その、類型学っていうところを切り口に、その、コンテキストの話だったり、さっきの、例えて出た人生の話だったり、
ディズニーさんってい
う、そういう展開のさせ方から、さっきの、こう、応用例として、デザインのリニューアルについて、こういうことが考えられますっていう、そういう話に、その辺をバーッと喋り出したの分かってるね。
そうですね。こういう話何回も今までもしてきましたけど、うん、本当に読書会をやることでこう、腹落ちして、実務で使えるようになっていってる気がします。
うん、
毎章毎章。
そうだね。そう。今の話なんか本当、デジャブみたいな感じで、いろんなとこで話してしまいそうだもんね。
確かに。
プレゼンの、鉄板トークをこう磨いてるって感じになっていってるのかな。
そうですね。これも一個型ですよね。
うん。
もう一個、キーノートかパワポで、
うん。
作っといただけますね。
そうだよね。テンプレートしてね。
持っていく生き方で、うん。
リニューアルとか、何かしらこう、あるコンテキストで流れてきたものを変えようとする動きがあったら、このテンプレートが登場するみたいな感じで。
はい。
いいね。いや、その、デザイン的な話でもいいなって思うし、さっき出てた、ラベリングってあったじゃん。
はい。
で、今ね、仕事でエンジニアリング的にっていうのかな、その業務として、携わってるシステムが、DDD って呼ばれる、設計で作られてるんですね。で、
はい、
DDD っていうのが、ドメイン、あれ？
ドメイン駆動型。
そうそうそう。
設計。
うん。で、作られてるのよね。
はい。
あれ？ちょっと待って。DDD、DDD 毎日って言うけど。ドメイントリブンデザインか。ドメイン駆動設計か。うん。で、この中で、まあ、もう一発目に出てる通り、ドメインっていうものが大事で、でドメインって何かって言ったら、コンテキストのことなんだよね。
はい。
が、そのシステム全体捉えたらめっちゃでかいけど、ある部分切り取ったら、あるコンテキストっていう括りに分けられて、で、その中では、こういう世界が広がってますよね、っていう形で、コンテキストをこういくつか分けることで、システムで見通し良くなるし、それ通り設計、開発していきましょうね、っていうようなことをやっててね。だから、もしかしてこ
の。ウィキペディア見たんですけど。
うん。
1ミリも理解できない。あ、っていうのも、その、検索結果に出てくる、あの、エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計って本、
うん、
会社になんかいっぱい転がってて、うん、なんか今エンジニアさんたちがこれの読書会やってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、なんか読書会してるなって思って、
うん。
それが出てきたから今、ちょっとびっくりしてて。
うん。
で、
うん、これ。
エリアで見てみたら、
うん。
全くわからなかった。
ああ。もう、どっぷり、ここ何ヶ月か。この本だったり、実践だったりで、これに使ってるから、単独とかにぜひ参加したい。いや、まあ、そっちでもね、その、もうちょっと分かりやすく言うと、あ、その、目指してるところで言ったら、その、まあ、ドメインって、ある領域における特殊な世界っていうような感じから、
はい、
なんかあるサービスを作るとしたら、そのサービスにおいて、その世界のことをドメインって読みましょうってなってて、で、その世界で使う用語ってあるじゃん。
はい、
で、それがそのさっき言ったラベリングシステムとつなげたいところなんだけど、ユーザーが使う言葉と、デザイナーが使う言葉と、エンジニアが使う言葉を全部共通の言葉を使いましょうっていうのが、出発点としてあるんだよね。
ほうほうほう。
で、みんなが同じ用語を使ったら、まあ、単純に分かりやすいじゃん。
はい。
で、その、コミュニケーションコストも下がるし、情報のロスも減るし、で、勘違いでしたとかっていうのもなくなるし、
はい。
で、そこで、決めた用語のことを、指さす言語っていう言葉で定義しましょうっていうのが、まず、発展としてあるんですね。だから、この白熊本的に言うと、ラベリングシステム。
はい、
どういうラベル用語を使って、情報を切り取っていくかっていうような感じだよね、ラベリングシステム。
はい。
で、それを、このドメイン DDD では、指きたす言語って言ってて、で、その指きたす言語でシステムを設計するには、こういうレイヤーを組んで設計しておけば大丈夫ですよ。で言ってるんだよね。だからまあ、設計手法のパターンっていう見方もするし、そういう見方したら失敗するっていう話もあるらしいけど、まあ、一番目指したいところは、みんなが共通の言葉で喋って、で、それがシステムにも反映されてたら、デザイナーも、マーケターも、ユーザーも、エンジニアも、みんな混乱しませんよねって、混乱しないし、ユーザーがここがこうでとかっていう話だったり、デザイナーがここをこうしたいって言ってる、その喋ってる用語が全部エンジニアサイドでも、実際の、コードにもその用語を使って全部コーディングしましょうっていう風なルールになってるから、みんなが共通の用語を使えて嬉しいですよねっていうのが、この DDD なんだよね。
あー。確かになんか乖離があること多いですもんね。その、技術的な、
うん、
なんかその、実装で使ってる、なんかの用語と、
うん、
まあ、でもそれ結構営業の人とかデザイナーは、
うん、
これみたいな、
うん、
話したりとか結構あります。
うん。まあ、エンジニアでも、こう、どうやりたいって言ったらちょっと、あれだけど、俺知ってるぜみたいな、俺詳しいぜみたいな人は、
はい、
わざとかわからないけど、こう、変換かけずに喋る人っているじゃん。技術用語をバーって言って。
はい。
おー、それわかんない。1ミリもわかんないよ、みたいな。
はい。
なんかトラブってるけど、原因がこうでこうでこうでこうで、みたいな、そのシステム用語並べられても全然わかんない。で、ユーザーにでどう説明したらいいのっていうような状況とかね。だからそれが、みんな同じ共通の言葉を使うように、普段から気をつけて、で、コーディングもそういう言葉でコーディングされてたら、誰も 何の問題もないし、変なこう頭の中で変換して、説明してあげるっていうこともしなくていいし、変換をかけなきゃいけないってことは、そこで何らかこう、ミスしたりとか、取りこぼし、その影響範囲的なもので取りこぼしが出てきたりとかっていうことがある可能性がどんどんこうシステムでかくなればなるほど出てくるので、その複雑、この設計の大事なのは、複雑なものを取っ払いましょうっていうのが目的としてあるので、まあ、その第一歩目としてみんなで同じ言葉を使いましょう。
指揮たす言語って、
うん、
例えばその、どういうのがあるんですかね。なんか、
うん、
じゃあ、今、レイルズトリアルをやってるから、
うん、
レイルズで何かサービスを作ってる会社だとして、
うん、
なんかこう、どんな、何に使うんですかね。
じゃあ、例えば、さっき、コンテストリーって出たから、求人広告をするようなサービスを作るとするじゃん。
はい。
そしたら、広告主がまず登場人物としているでしょ？
はい。
とか、その求職者っていう人たちもいるし、で、それを管理するシステム管理の人たちもいるじゃん。
はい。
で、まずその登場人物の人たちを何て呼ぶかっていうのをもうバッチリ決めてしまうんだよね。
ああ。
そういうところから。
なるほど。
で、あと、その求職者って例えばするとして、その求職者が、求人を、だから求人をとか今普通に言ってるけど、その、何？求人広告の1ページに、その広告の企業の詳細とか載ってるあれを、求人って呼びましょうとかっていうのも全部決めてしまって、で、求人って決めてしまったら、コーディングでも絶対求人っていうモデリングをしなきゃいけないです。他の用語に変換したらいけませんっていう。
ああ。それ、ありますね。その、求人っていうとか、人によっては、その、応募ページとか、なんとかページとか、
うん。そうそうそう。
認識が、
うん。
取れてない。
うん。まあ、求職者が、そこに申し込むことを、なんていう言葉で表現しますか？
はい。
まあ、そこに出てくるものやことを、全部言葉で定義してしまって、みんなで共通に使いましょうっていう。まあ、当たり前のような感じだけど、それはこう、チーム内とかだったら、まあ、やるじゃん。
はい。
例えば、デザイナーチームでは、こういうルールで、今回はデザインしていきましょうっていうような、ガイドラインみたいなのがあったりするでしょ？
はい。
あれを、こう、プロジェクト全体で、ビジネス側も含めて、ユーザーも含めて、全員巻き込めるような形で言葉の定義をしていきましょうっていう。で、その言葉通り、エンジニアは、こう、コーディングしていきましょうっていうの。
ああ。じゃあ、ユビキタス言語が日本語になる場合もあるんですかね。
あ、あるある。
なんだろう、なんかの名前が、
うん。
求人なんとかになるみたいな。
うんうん。そしたら、コーディングしてて、システムのモデルの方でも、求人っていうモデルにしとかなきゃいけ
ない。ああ。
カタカナで、ローマ字で、ね、モデルの名前書くなんて嫌だとか言われて、英語に書いていいですかとかっていうのはもう、
ああ、そうなんですね。
うん、
なかなかそれは何だろう、大変そうですね。
うん。
また、
ね、
消えてしまいました。
はい。ちょっとこれは何とかせんといかんですね。
はい。
リズムが、
ちょっと忘れちゃいそうなんで振り返ると、
うんうん
うん、指揮たす言語を決めるのは難そうじゃないっていうのは僕が言ったんですよね。
うんうんうん、
で、なんでかっていうと、その情報アーキテクチャ的な文脈だと、
うん、
そのラベリングとかって結構、
うん、
会社の政治的なところとかも、
うん、
入ってきて、
うん、
例えばその偉い人が、
うん、
肝入りでこれはこういう、なんとかだって名前つけちゃってて、
うん、
それがそのまま採用されたりとかってやるじゃないですか。
うん、
あるあるというか、
うん。
なんかそういうのないんですか？指揮たす言語決めですね。
ああ、そういうね、経営層は、そういう世界では向いてないかな。経営層の方は。経営層っていうか、 神がやってくるみたいな世界は、ユーザーにとってっていう世界だから、うん、そこで、鶴の一声みたいなのが来ると、もう、まあ、そうですかっていう感じ。ただ、ちょっと、なんかこう、扱うものによって違うのかなって今思ったのが、まあ、複雑なシステムっていうので、例えばだけどね、業務システムなんかだったら、すごいわかりやすくて、業務に携わる上で、登場人物ってなんだっけっていうような話だったら、まあ、あんまり、こう、悩まないっていうか、もうそこに業務があるから、そこで普段使ってる言葉をそのまま、響き出す言語として定義していったらいいっていうような話になるんだけど、どうだろうな、ウェブのメディアを作りますとかってなったら、いろいろ大変そうだね。
そうですね。あ、そっか。じゃあ、あんまり僕が言ってたようなのはちょっと違うかもしれないです。
うん。だから、その、ビジュアルデザイン的なところは、あんまりこう、ラベリング、あ、そっちもラベリングシステムっていうのが、そのビジュアルデザイン的に、こう、こういう、ここの言葉はこうしようぜとかっていうのが入るんだったら、ちょっと違うのかもしれなくて、ビクタス言語はどちらかというと、こう、システムの、こう、モデリングの方が、強いかな。
なるほど。
だから、さっき言ったみたいな、こう、求職者っていう登場人物がいて、で、はい、その人が、就職するまでの苦労として、こういうフェーズがあって、そのフェーズのことを何とかって呼びましょうと。で、そこで出てくるものは、こういうものですねっていう。で、こういうアクションをしますよねっていうような。そういうのを一個ずつ置いていくっていう形だから。だから、それを最終的に、ビジュアルでどう見せるっていうのは、まあ、変えたらあんまり良くないと思うけど。
うん。
けどまあ、その、この DDD っていうのは、こう、これが銀の弾丸だっていう風な立ち位置でもなくて、やっぱりこう、一個の、考え方としてこういうことがありますよ。で、一方でこういうこともありますよっていう言い方してるから、まあ、あくまでここで答えは示さないけど、こういうポリシーでやったらいいんじゃないですかっていうような、スタンスだからね。で、あとそのモデリング、モデルシステムも、こう、システム、いきなり答えって絶対出ないから、こう、
はい、
運用しながら、作っていきながら、こう、磨いていきましょうねっていうことを言ってるんだよ、ね。
なるほど。
で、磨いていった先に、こう、素敵なモデリング、できた、こう、一番しっくりくるモデリングのシステムができますよっていうような形だから、
素敵な世界が。
うん。そこにマッチしたものができてますっていう。
ああ。
ただ磨いていくには、こういう風にやったらいいんじゃないですかっていうような、そういうアドバイスも入ってるけどね。そこは投げてるっていうわけではない
。いいですね、うん。ちょっと関心が出てきました。
うん。だから、すごい面白いし、ただ実装的にはどうだろうってこう悩ましいところもあるし、けど、面白い。
ちょっとこう、一石を投じてるわけですね。
うん。そうだよ。また
これ。その、本当に、じゃあ、なんかモデル名とかが求人とかだと、
うん。
大声ってなるかもしれないですけど、ちょっとこう、一石を投じてる感が。
うん、そうだよ。これ、もともと、要所なんだけど、
はい、
これが、何年 ?2003 年の、Amazon がパッと検索しただけだったら、2003年に、アメリカの要所で出てて。
10年以上前なんです
か？そうだよ、そうだよ。で、翻訳されたのが2011年。
おー。
翻訳されてからでも、もう、6年ぐらい経ってるのかな。
おー。
出ましたね。
いやー。
ちょっとこれ、なんか、調子乗って喋ろうとしてたら、切れるっていうね。こう、テンション下がるよね。
そうですね。今日は話題が、なんかこう、計らず、もう、センシティブな、
うん。
ところになってしまったから、ちょっと闇の力が働いてるのか。
うん。さっき何話してたかっていうと、この DDD の本が、すごい昔に出版されてるよっていうような話で、何が言いたかったかって言ったら、はい、そんだけ年月経っても未だに読み継がれてるっていう、それだけ一石を投じてる本であります。
大きな石だったと。
うん。そうそう。
というわけで、そろそろ、白熊に戻りますと。
うん。
まとめに入るというか、
うん、
まとめに入っていいですか、じゃあ。
お願いします。
まあ、まず、情報アーキテクチャ考える上で、
うん。
構造とかコンテキストっていうものが大事であると。
うん。
そういう文脈とかそういうのを置き去りにして、何かを考えることはできないのかと。
うん。
っていうことですよね、まず。
うん。
で、その、それ、そういうのを設計するときに、
うん、
まあ、例えとして使えるのが、現実の設計、
うん、
設計じゃない、建築物とか、ディズニーランドであったり、
うん、
あるいは、神社とか、
うん、
そういうものを考えるといい。
うん、
まあ、今、81ページのまとめを見ながら、ちょっと、喋ったことを加味して喋ってるんですけど、
うん、
で、まあ、最後に、DDD の話があったんですけど、
うん、
なんだろう、どういうつながりなんですか？ラベリングむずい話です。
ちょっとラベリングから派生してしまった感じかな。ただ、コンテキストだね。共通項って言ったら。
ああ、なるほど。いや、でも今日もかなり、一個、さらっと出しようかなと思ってたんですけど、
うん。
結局、またゴリゴリ喋ってしまったというか。
うん。そうだね。
かなり、
うん、
エモい部分もあって、
うん、
よかったなと。
うん。累計額が、当たったな。
実際、整理数的にも結構わっさりしてたんですけど。
うん。そうだね。
やっぱ自分で喋ってたらすごい、深さを感じました。
うん。
だから石に頭使って、
神社
とか例えてみたりとか。
ね、ああ、僕の中ではやっぱり、何回もだけど、累計額が一番刺さったのと、あと、あの話が一番、あれかな、現実として、こう、リニューアル話。
ああ、
確かに。うん。やっぱり、ね、作り直したくなるもんだ。
そうですね。
けど、それをいかに、セーブするっていうか、セーブが正しいかっていうのもまた、判断なんだけど、ただ忘れちゃいけない視点として、こう、累計学的に、既存のユーザーは、今のものに慣れていて、今のもののコンテキストで毎日そのサービスを使ってるわけだから、じゃあそれを捨てるのかっていうところの点は絶対、その経営者だけじゃなくてデザイナーもエンジニアも続けなきゃいけない
のかな。はい、そうですね。
これは、あれだね、こう、社内法とかに書いて、みんなに言わなきゃいけない。うっとうしがられそうだけどね。
ドグマの力すごいですね。
うん。いや、この白クマが言ってますっていう体でね。僕の意見じゃないですよ。白クマの意見を代弁してるだけですよっていうスタンスで。
ああ、白クマの声を聞いたと。
そうそうそう。
妖精的なね。
うん。
白熊が言ってる
わ。うん。危ないやつの楽園をいただける。それで。いや、もしたくなるもんな。うん。
まあ、そうですね。
じゃあ、まとめのページに行っていくと。
うわ、じゃあ、神社って書いておきます。じゃあ、ちょっと、お便り募集していいですかね。
はい、お願いします。
はい、カスタネットでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。
はい。
何かありましたら、インフォ、何かなくてもいいですから、インフォアット、カスタネット .io までご連絡ください。
はい、お願いします。
お願いします。
今日はそんなところですかね。
そうですね。
はい、来週じゃないか。来週か。
はい。
は、テイルズで、いきますか。
レギュースでお願いします。
はい。あ、もしかしたらあれかもね。その、あ、ダメだ。ごめんごめん。いや、その、来週レールズで、この、第一部の、白熊の第一部のまとめがさらっともしいけるんだったら、旅行やってもいいのかなと思ったけど、さらっと行くわけないかと思って。
脱線しますからね、絶対。
うん。
まあ、脱線って言うと言い方悪いですけど、必要な脱線を。
うん、雑談だよ。
一回離れて戻ってくることで理解を促進するっていうのが、
うん、あれ、そういえば、 ごめん、終わるって言ってるのに。最初に引っかかった動いているものって、額縁がないものだと存在するのだろうっていう、その問いかけに対する答えって、なんか見つかった。
あー、これ宿題ですね。
宿題だね。
はい。全然わかんない。
まあ、ちょっとまだそこまで、レベルが達してないってことか。
そうですね。まだ悟り開けてないですよ。うん、
そうだね。
もう白熊自身にならないと、自分が。
そうだね。まだ4章、うん、そうだね。4章ぐらいで、この言葉が理解できると思ったらお間違いだね。
はい。
あ、ちなみに、今、僕の本棚には、この白熊本の隣に、これなんていうのかな、狼 UX 戦略の本が置いてあって、
はい、
そっちにもちょいちょい手を出し始めてるので、
はい、お、
ちょっとその辺の話も織り交ぜながらいけたらいいなと、こっそり企んで。
わかりました。
これ UX 戦略は読んだって言ってたっ
け？読んでますね。
ああ、いいね。
もう忘れましたけど。
ああ、
うん、なんかエモかったっていうのを覚えてます。ゲリラ的に UX を広めていく。
ああ。
なんかゲリラっていうキーワードがすごい残ってます、ね。あ、これ読んだ後で、うん、よし、自分はゲリラデザイナーになるんだ。やっていこうって思った。
ああ、そう。
記憶が。
ゲリラデザイナー。肩書き。ゲリラデザイナーです。
凶暴そうですね。
けど過去にね、ゲリラ的に進めてね、ちょっと失敗した、痛い目にあったことあるから。
ああ。
そうね。ちょっと、うまいゲリラをね、学ばなきゃいけないな。
ゲリラ厳しいですか？
ゲリラ戦はね、ここまで、バックしたらいい。まあまあ。多分ね、この、うん。いや、この白熊本終わって、UX 本とかって言ってたら、多分、その日は来ないかなと思って、ちょいちょい盛り込んでいってもいいのかなと。
そういうのもありですね。
ね。まあ、その何章がとかっていうわけじゃないけど、例えばこういうこと書いてあったよとかっていう、小話的な感じで、脱線の選択肢として、
はい。
うん。まあ、ごめん。そんな感じで。じゃあまた、次回。
はい。
だね。
はい。
はい。ほんなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。